みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ゴールデンウィークも今日が最後になりますかね。
そうですね、明日からね、で5類になって、はい、もうあのインフルエンザ並みにコロナがなりますので、全く新しいね、
そうですね、
気持ちでいきたいと思います、
は
い、
さあ今日はどういったお話をということなんですが、実はですね、和歌山放送さんがニュース記事を一つ出してくださいまして、はい、4月11日に和歌山県庁でマイボトルに水を注ぐ岸本知事ということで、
はい、
マイボトルですよね、お水を汲んでいる、注いでいる様子が掲載されていますが、
は
い
は
い、
実はですね、私自身もこれはあの議員時代からマイボトルを持っていて、はい、街頭演説なんかでは必ず水筒にお水を入れて持ってたんですけどね、やっぱりプラスチックゴミ問題っていうのは、あの身近なところでやれることはやらなきゃいけないと思っていて、で、まあ、知事になりまして、あのおにぎりミーティングの話はね、
はい、
やったことあると思うんですけど、お昼休みに 7,8 人で若手の職員さんに集まってもらって、それぞれお弁当とかおにぎりとかサンドイッチとかを買って持ってきて、本音トークをやるっていうのをずっと今でも続けてるんですけど、でその時気がついたんですけど、若手の職員の方もみんな水筒を持ってるんですね、マイボトルを。ほとんどの方がマイボトル持っておられて、
ああ、
やっぱ若い人はそういうことなんだなと思って、いろいろ話をしてると、それはいいんだけど、でこれからだんだん暑くなってくると、持ってきたもの飲んじゃったら、給水できない、
ね、そうなんですよね、結局買うことになるんですよね、うん、
でまあね、ペットボトルから移すんだったら残っちゃわからないから、提案して、あの県庁の中に給水器を置こうと、
はい、
給水スポットをですね、置こうということで、これはまあ去年から少しあの担当者にお願いしてたんですけど、はい、もう新年度ということで、先月4月の中旬からスタートしました。それを今あの和歌山放送さんのネット記事にしていただいたんですけど、
は
い、
ウォーターサーバーを置かれているということですね。
そうなんです。で、まあ、あのどこにでもあるウォーターサーバーでお湯は出ないんですね、ちょっと、まあ、危ない、暑いとあれなんで、だ常温の水と冷たいお水が出ますし、はい、場所がですね、県庁の2階にですね、
はい、
県民の集まるロビーあるんですよ、で結構広くて、
はい、
で県民の方と職員の方が打ち合わせしたりもできるし、まあ、県民の方が待ち合わせをしたり、
はい、
まあ、県庁のどっか担当会へ行くのに時間調整したりする場所で、うん、ぜひまだ来てない方は近く来たら、
はい、
県民のロビー来ていただくと、例えばプレミア和歌山っていうものの商品の展示とか、あと、まあ、いろんな市町村のパンフレットとか、
はい、
もありますし、まあ、割と居心地いいところなので、でそこに給水スポットがありますから、
はい、
水筒持ってる方はそこ寄ってもらって給水ができます。
なるほど。
ぜひぜひね、利用してほしいんですけど、
はい、
でまあ、発端はおにぎりミーティングでみんなマイボトル持ってるよねっていうところからなんですけど、やっぱり和歌山は海が綺麗じゃないですか、
はい、
それこそね、下津の海を見て育った宮脇さん、
そうですね、あの香りでやっぱり落ち着きます ね潮の香りで、はい、
しかもプールじゃなくて海で泳いでたという、
そうなんです、全部そうでしたね。
だからやっぱあの綺麗な海を残すためには、プラスチック問題は絶対避けて通れないし、
はい、
これもいろんな水系があって、何年か経つと海のお魚の総重量よりプラスチックゴミの量が多くなるっていうようなね、はい、報道がありましたけど、
はい、
それどうよということだし、よくお魚のお腹とか亀のお腹からプラスチックのゴミが出てくるって映像よくありますよね、
本当に痛々しいですよ
ねだから、まあ、ささやかなことかもしれないんだけれど、うん、
はい、
やっぱりそういうことで自分たちで気をつけていく一つの、まあ、きっかけとしてね、
うん、
マイボトルを皆さんに持っていただいて、で、はい、みんなで給水スポットを作っていくと、
だ
これも、まあ、県庁でその利用度合いを見てですね、
はい、
まあ、県庁の建物広いので、 まあ、県民ロビーで評判が良ければ他の南館とかもあるし、
あ、はいはい、
ちょっとずつ給水スポット増やしていきたいなとも思ってますし、
はい、
で東京だと結構なお店に給水機置いたんですよね、給水スポットが、本当にカフェとか、
はい、
小売りの商店なんかですね、
はい、
和歌山でもできるだけそういうのも、うん、お願いしてですね、給水スポットを設けていただくような運動もしたいなと、
はい、
でまあ、そのためには県庁から始めるっていうのが一番いいかなと思ってましてですね、はい、実は私県庁に入ってまあようやく半年ぐらい経つわけなんですけれど、
あっという間の半年ですか。
あっという間の半年なんですけど、で県庁の職員の方本当真面目でね、いい仕事をたくさんやってます、
はい、
で例えば、まあ、ジェンダーフリーということで、女性活躍のいろんな仕掛けを作って、
うん、
企業の皆さんにこうお願いするっていういろんな運動も県庁主導でね、
はい、
まあ、女性の管理職を増やしましょうと、あるいは育児休暇取りましょうと、
はい、
あるいはその女性をジェンダーフリーの会社を企業はまあ表彰しますみたいな、うん、そういうのをやっているんですよね、
はい、
あるいはワーケーションは和歌山がメッカでワーケーションを進めてます。でもねこれ自分たちはやってないんですよ。
自分たちはと言いますとどういうことですか。
例えばワーケーションを人に勧めてるんですけど、
うん、
和歌山県庁にはワーケーションの制度がないんです。
あ、はい、
ないんです。でこれはおかしくないかと、ワーケーションしたことない人たちがワーケーションで素晴らしいですよと言って勧めても説得力ないじゃないですか、
はい、
ただねワーケーションっていうのもね、これはコンセプトはいいんですけど、
ええ、
ワークとバケーションでしょ、
はい、
これはねちょっと例えば我々県庁の職員さん真面目だから、
うん、
言い出しにくいところもあるわけですよ、
はいはい、
いやいや本当に、それはわかるんだって皆さん一生懸命働いてる中でね、まあなんかね、
はい、
ワークとバケーション、
人
に勧めるのはいいんだけど自分がやるとちょっと、
はい、
っていうことなんでしょうけど、でそんならね名前変えようよと、
はいはい、
だから地方創生リモートワークにしたらどうと、つまりリモートワークのことなんですよね、
はい、
でリモートワークもこれ人に勧めてるのに全然できてないんですよ、制度はあるんですけど、まあ、これもできるだけみんなでやりましょうって今運動私が起こしてるんですけど、
はい、
もう私もリモートワークしようと思ってるんですけど、ね、
はい、
リモートワークをする先が自宅なのか、
うん、
あるいは実家なのか、
はい、
あるいはその、まあ、県下でも県外でもいいんですけども、どっか別の場所なのかっていうことで、
はい、
しかもまあ別にバケーションするかしないか別にして、例えば有田川町の小学校の校舎を改築して宿泊施設にしてるところがあるんですね、
はい、
だからそういうところに行ってリモートワークをすると、自宅でやるのと一緒じゃないですか、
はい、
でそれをやると有田川町でお金が落ちますから、
はい、
地方創生になると、
うん、
だから地方創生リモートワークで仕事だよと、
はい、
でただ、8時間働いた後は満天の星空が見られたりするわけで、
うん、ご褒美があるわけですね、
うん、でそれわざわざバケーションって言わなくていいので、
はい、
地方創生リモートワークみたいなのをやったらどうですかと、いうのもやりたい。
確かに名前だけでイメージがガラッと変わりますね。
変わりますでしょ。で実家でもいいじゃないですか、
はい、
まさに実家でやっても家でやっても一緒じゃないですか、でそれは出張命令出せばできるわけですし、私もまずそういうのやってみようかと思ってますね、
はい、
でそれほどね自分たちはやれてないんですよ。で育児休暇もね男性職員はあんまり取れてないんですね。で取れって言ってる自分たちが取らないのは変じゃないの、ただこれもやっぱり県庁はね縦割りがきつくて一人が一つの担当を持ってるケースが多いんですね、
はい、
仕事によって違うんだけど、そうすると一人が一つの仕事をやってて他の人してないと、その人休むとその仕事を知ってる人いなくなるわけですよ、確かに取りにくいですよね、
はい、
でまあ風邪ひいたりちょっとした有給休暇ともかく育児休暇ね1ヶ月といえども、だからそこはチームで今仕事するっていう実験を総務部でやってくださってるので、3人で3倍仕事すると、3人が量は多いんだけど3人が同じ仕事をすると、
はい、
だから1人かけても2人が全部知ってるから休暇取りやすいじゃないの、
はい、
あるいは育児休暇で、まあ、半年でも1月でもいいんだけど、そうやってチームで仕事してれば、まあ、取りやすい。だから育児休暇も取ろうよと、自分たち、
はい、
だから、そういうでリモートワークもさっき言ったように制度あるんですけどなかなかね皆さんやれてない。だからフレックスタイムっていうのも民間では当たり前なんだけど、
はい、
制度はあるんだけどおにぎりミーティングで聞くと、取りにくいんですわ、誰もやってないんですって、
はい、なかなか一号にはなりにくいですよね。
そうなんですね、でもそれ人に勧めてるんだったら、 自分たちがまずやって、はい、こんないいことがあるからやりましょうっていうような行政の仕方に変えないといけないんじゃないかなと思って、はい、まあ、だからこの給水スポットもその一環でですね、
はい、
まず県庁でやってみて、で自分たちでマイボトルで給水スポットを使うっていうのをやった上で、はい、民間企業の皆さんにもお勧めするというふうにしたらどうかなという、まあ、
いい試みですね。
かけなんですけどね、はい、で結構あれでしょう、その宮城様京都とかで、うん、皆さんマイボトル持ってますよね。
そうですね、それこそ京都市役所に行くと同じようなものが設置されてますね。
あ、京都市役所は給水スポットありましたか、はい、ね、うん、それで、ね、私もこの間その写真の通りついで飲んだんですけど、やっぱ冷たい水ですからね、冷水ですからね、
はい、
それとこれをね、水道からつないでるんですよ。水道からつないで冷やしてるんですけど、うん、はいはい、瞬間的に、和歌山の水道って美味しいんですよね。紀の川の水やから、
はい、
実は、
これ
は結構いけててね、私ももうもともとペットボトルの水和歌山に戻ってきてからは最初買ってたんですよ、
はい、
なんか知らない東京にいたから、
はい、
でもね、水道の水を飲んでみても美味しいのに気がついてね、
う
ん、
確かにそうですね、
うん、でやっぱりあれペットボトルの水ってさ、その習慣で買うけど、はい、高いですよね。
高いです、また値上がりしてますからね
実は、
はい、
うん、あれもう僕らちょっと金銭感覚慣れちゃったけど、昔ただやったし、
そうですね、水道から出る水があるのに水を買うっていうね。
でそれからね、ちょっと私もケチなんで水道の水を冷やして、
はいはい、
冷蔵庫入れといて、
うん、
もう全然美味しい。でもそれを水筒に詰めて飲んでるんですけど、だから京都のもう どんな給水スポットか知りませんけど、ミネラルウォーターを買ってきて据え付けるやつあるじゃないですか、
はい、
大きいやつ、
はいはいはい、
そういうのもあるけど、うちはもう紀の川の水美味しいから、
いや水道ですよね、
うん、それもだから水道水の利用にもなるしね、
はい、
いいかなと思って水道水の給水スポットにしています。
なるほど、
はい、
でこういう情報を得るとね、近くに行った方はぜひ寄っていただいて、
寄っていただきたいし、で宮崎さんもいっぺん来てよ、
ほんまですね、はい、どうしましょう、そこでちょっと井戸端会議じゃないですけど、なかなか帰れなくなりますね。帰るの嫌になるかもしれないですね、居心地がいいと。
居心地がいい、それからまあこれからまさに熱中症の季節ですから、
はい、
本当に小松原のあたり歩いてらっしゃる方は寄っていただいて、冷房効いてますから、
フラッと入らせていただいていいってことですね。
そうです、県民ロビーです、うん、これもねセキュリティの問題がですねあって、
はい、
東京の中央官庁なんかは入れないんですよね、役所には、アイデンデファイするカードがないと、はい、あるいは用事がないと、県庁は和歌山県庁でいいか悪いか知りませんけど、受付の人にやって手振ったら入れてくれますからこんにちはって言うと入れますので、真ん中の階段登って左へ行くと、
はい、
県民ロビーなんです。
わかりました、お水をくださいと言って、
はい、お水をくださいと言ってお水入れて、で冷房効いてますので、
はい、
ちょっと市町村の観光パンフレットでも眺めていただきながら、ちょっと一息ついて熱中症対策に使っていただければと思います。
いい情報ありがとうございました、はい、この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。